始まりました。シーネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではシーネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして担当記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と、編集部の藤代の2人でお届けしていきます。まず自己紹介お願いします。
はい、シーネットの藤代です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日のテーマはメタバースというところですが、メタバースどうなんでしょうかね、藤代さん。
メタバースどうなんでしょうかね。すごい無理ですね。メタバース、そうですね。今年、去年はめちゃくちゃ盛り上がりましたけど、今年ですね。今年3ヶ月しかまだ経ってないので、ちょっとまだ今年はわかんないですけど、去年までのところで言うとすごい盛り上がった一方で、ちょっと今まで、なんですかね、今までメタバースって言ってこなかったけど、あったものと、どう変わってきたかっていうと、まだそんなに変わってないなっていうイメージが私はありますね。
まだね、セカンドライフと何が違うのっていうところから正直抜け出せていない感じがあって、でね、一番まあ社名も変えて、なんかそこの振り切り方はね、メタってすごい個人的にはかっこよかったなと思うんですけれども、ちょっとアプローチ的にね、デバイスもまだしばらく普及も難しいというところもあったりして、メタの提供しているような、まあそうですね、メタバース空間はちょっと今一つというような感じになっているというところで、まあ、個人的には去年ですね、やってよかったなと思うのは、やっぱり東京ゲームショウの、VR というか、メタバースは、ね、洞窟みたいなところにこうダンジョンがあって、そこでいろいろこう楽しめるというところで、すごくこう、メタバースの良さが出ていたなと思ったんですけど、でもやっぱりね、私結構酔いやすいのもあって、すごい最終的には酔っちゃって、ちょっとそこがね、まだまだ難しいなと思わせられたところでしたね。
やるにはまだ課題が結構あるっていうイメージですかね。
そうですね。
うん。
まあそんな中でですね、今回また、ちょっとこう、大手企業がメタバースの新しい展開を見せたというところで、こちらの内容をまず教えていただけますか。
はい、3月7日に、アップしたんですけど、記事のタイトルは KDDI メタバース Web3 サービス αU 3年で1000億円レベルの売上をというものを、公開させていただいてます。で、内容はまあそうですね、一言でざっくり言うと、まあ、KDDI メタバース本気でやりますぜっていうとこですかね。
まあ、KDDI ってね、もともとバーチャル渋谷とか、あと最近だとバーチャル大阪とかもやっていて、結構いろいろ実はやってますよね。
そうですね。だからまあ、その辺でやっていたものを改めて本格的に、ブランドを新しくつけてやってきますっていう感じですかね。
一応その5つなんですか ?5 つのサービスに分けて提供するっていう形なんですよね、これ。
そうですね。アルファユーっていう名前が核になるんですけど、まあ、その内訳が、アルファユーメタバースと、それからアルファユープレイス、マーケット、ウォレット、そしてライブという感じですね。
発音いいですね。
あ、ちょっとごめんなさい。純ジャパなんですけど、出ちゃったかもしれないですね。
博識なところは出ちゃっている。
そうですね。失礼しました。
まあでも、ね、ショッピングとかエンタメとか、その目的別にメタバースをまた細分化して構築しているということだと思うんで、まあこれはこれで新しいアプローチで、まだメタバースって本当の意味では始まったばっかりだと思うんで、これがどう、なんだろうな、効果が出てくるかっていうのは、まあちょっとこれからね、楽しみなのかなと思いますけれども。
そうですね。まああとは、それこそね、NFT とか、まあ、この辺をちゃんと融合させて、メタバースっていうところに向かっていくんだよっていう意味では、まあ、一視聴者としてはすごい分かりやすいんじゃないかなと思いますね。
あとは、ま、難しいのはやっぱり、これまでバーチャル渋谷とかね、ま、藤代さんの記事でも書いてましたけど、今までそのメタバースって基本的にはイベントがあってそこに来る、そこを目的に来るっていうことが多くて、そこをこうね、日常化していくっていうのは結構というかかなりハードル高いんじゃないかなと思うんで、まあ、そこは本当にどうしていくのかはちょっとだいぶ気になりますね。
そうですね。記事にも書いてありますけど、先方のイメージではマイルームっていう自分で、 作れる、自分でいろいろ装飾できる部屋、だから一時期の何ですかね、アバターみたいな感じですかね、っていうものを、一つ定着させることで、まあ、そこを充実させつつ、まあ、拡充を図っていただく。で、まあ、これやると一番多分相性いいのは、個人の方々でそれを開放できるということなので、まあ、やっぱり今話題のクリエイターに行き着くという計算らしいんですよね。
うん、なるほど。
まあ、確かに、プロがやるよりも、まあ、こういったところ、まあ、少し、プロに近いようなアマチュアもしくはアマプロみたいな方々が、ちゃんとそこを、商売として展開できるようなところまで持っていければ、しっかり、彼ら、彼女らがやる意義というものは出てきますよね。
確かに、確かに。
そうで、こことは、一見するとあんまりなので、どこまで親和性があるのかっていう話なんですけど、実はこの会見の中で、ポボの、SNS データ使い放題も、発表されていて、その記事は簡単だったんで、少し前にサクッと上げちゃったんですけど、まあ、要は SNS を通して今クリエイターの方々がいろいろ情報発信をされているので、まあ、そこでクリエイターの方々にまあ、すごい活動しやすいような状況というのをさらに作っていきたいという思いが多分あるんだと思います。
なるほど。まあ、そうですね。KDDI に先んじて、ドコモは去年の3月に XR ワールドというですね、メタバース提供して、まあ、1年経ってますけれども、ちょっとここも、なんかどこかでね、実際1年の手応えどうなんですかみたいなのは、ちょっと聞いてみたいところですよね。
この間、まあ、この間というか NTT コノキューがいくつか活動されてるし、
うん、
バーチャルアイドルも、まあ、いろいろ、ちゃんと動いてるという、まあ、動きを見せていくので、まあ、どうなんですかね。まあ、手応えがあるのか、ここでやらなきゃいけないのか、どっちなのか、ちょっと聞きたいですよね。
そうですね。まあ、ドコモはね、Web3 とかにも6000億ぐらいかけるというようなこともまあ宣言はしているので、で、その中でも NFT の話とかも確か出てきたと思うんで、そこも含めてちょっと結構ですね、大金を投じていろいろやっているというところなので、まあ、今後の動きは非常に気になるかなと思います。あと、ちょっと最後に会見の雰囲気とかももし何かこう、なんだろう、印象に残っていることとかあればなと思うんですけど。
そうですね。まあ、ごめんなさい。記事には正直全然出てないかもしれないんですけど、
はい。
やっぱりクリエイターっていうところをすごい押し出していきたいっていうのは、感じられるような作りになってて、会場内の装飾とかも、ちょっと組織を意識したようなものになってはいましたね。
うん。記者からの質問ってどういうところが、どういう視点が多かったんですか？
ですね、これは確か、そもそも高橋社長とか、
はい、
記者会見で大体、トップの方がこんなのやりますっていう簡単なざっくり概要を話した後に、どんどん下に降りていくというか、具体的なものを、もう少し部長レベルの方が話していただけるというイメージなんですけど、その高橋社長のところでは、質疑の時間は設けなくて、で、イベント自体も、しっかりとした質疑応答というよりは、全部終わった後に、フォトセッションまで終わった後に、囲み取材を実施するという、割と質問にはそこまで力点を置いてないような、ものになってました。で、実際にこれを進めていくのは、記事の下の方で紹介してるんですけど、KDDI の事業創造本部の、チューマン副本部長という方が、進めていくらしいんですけど、まあ、その中で、どれぐらいの投資であるとか、どういったところを目指していく、まあ、つまり、個人を、イベントではなくて、定着させて使っていただくことにシフトしてっていうような、ことは全部その質疑の中で語られたっていう感じですかね。
なるほど、なるほど。で、まあ、記者会見、なかなか、まあ、記者的にはね、もういつも通りの流れみたいなところもあるんですけど、多分、参加されたことがない方には、ちょっと新鮮な、今の話だけども新鮮だったかもしれないですね。
そうです。ちょっと当たり前すぎるところですけどね。まあ、ただそういう意味だと、今回の記者会見は、なので、しっかりとした質疑応答の時間がイベントの中では設けられなかったので、割とその、囲み取材の、各記者の熱量も上がってたというか、 で、そもそもどうすんのみたいなところが結構質問が長いこと飛んでましたね。
なるほど。あとは、まあ、バーチャル渋谷というところで行くと、写真見ると、渋谷区の長谷部区長もいらっしゃっていたような気がするんですが、
あ、そうです、そうです、
さすが。長谷部さんはやっぱ引き続き、あれですか、その、バーチャル渋谷というか、まあ、渋谷メタバースで盛り上げてほしいみたいなことを話されたんですか？
あ、そうです、そうですね。はい。もう渋谷と、あと大阪府の、大阪府は残念ながら副知事になってしまったんですけど、
はい。
まあ、この二人が、来賓ということで、まあ、我々も支援した、していきたいし、しっかりと盛り上げていってほしいっていうことをお話しいただいてましたね。
なるほど。まあ、そうですよね。まあ、各社、当然メタバースというところにはね、乗っかりたいというか、まあ、一緒にやっていきたいとは思うんですけれども、
うん、
本当にこればっかりはね、今までの動きを見ていると、うまくいくのか、全然うまくいかないのか、どっちなんだろうっていうのが、まだね、わからないところですよね。
ちょっとまだ成功の道筋みたいなのは明確には見えないんですよね。
うん。
まあだからこそ、いろんな、なんですかね、その成功の糸口、成功のきっかけができるように、クリエイター、まあクリエイターの方々って、まあ普通のプロと比べると、まあ数は多いので、うん、まあ何かしらそこの糸口を見つけてほしいっていう意味でも、クリエイターに的を絞ってるんだと思うんですよね。
なんか、そうですね。まだちょっと2023年始まってね、3ヶ月ですけど、ぜひ年末とかにこう、メタバース、その後どうなった系をこう、後押ししてほしいところですね。
まあ、もしくはもう、どうなったとか言うまでもなく一般化してるとかね、もう考えられるので、まあそっちになってほしいですけどね、本当はね。
そうですね。
まあでも先ほどのドコモの話もそうですけど、ここでも3年間で1000億円レベルの投資をして、まあその売り上げっていうのをしっかりと獲得できるように動いていくということなので、まあ具体的なロードマップみたいなのは KDDI の中にはあると思いますし、まああとね、何よりもやっぱこの名前ですよね。
うん。
もう au じゃんみたいな感じなんで。まあ、ここにすごい思いをかけてるのかなっていうのは伝わりますよね。
うん。まあ、現状そうですね。大手キャリアで言うと、やっぱりドコモと KDDI の動きっていうのが、この1年だと割と激しくなりそうな気もするので、はい。ちょっとそこはぜひ楽しみにしていきたいなと思ってます。はい。はい、では、はい。今日はこの辺にしたいと思います。藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。